ところでですね、聖教の世の本当の真理が全ての人に伝わらなかったら、真の意味での日本国の実相宣言はできないということになってくると思うんですね。さて、その次に行きますと、さて、目牛はあれどこまで行ったかな。酒からね、どこから、え、酒、あ、そう、目牛はレンジ窓を隔ててみれば、刻々瞬瞬にその現れる毛皮の面が異なって見えるのである。一瞬時として同じ毛皮が同じ格子の三の間からは覗かれて見えないのである。それは刻々に過ぎゆくものである。それは実に無常なるものである。その過ぎゆく毛皮、無常なる毛皮、無常というのは常ならざるということである、ね、ああ無常じゃないんだ、常じゃないということね。常ならざる毛皮に牛の全貌を求めても牛の全貌は捉えられん。過ぎゆく肉体、無常なる肉体に人間の全貌を求めても人間の全貌は捉えられん。尻尾をつかめば牛全体を捉えてしまうことができるんだが、それも悲しいからレンジ窓を隔てていると、そういうわけにもいかんのである。そこで過ぎ去らないところの牛を、過ぎ去らないところの人間を、今後不衛不穏無休の人間を把握するには五感のレンジ窓の外へ飛び出さなければならん飛躍が必要なのであると言われる。だからこの原文の中で飛躍せないかんというわけだから、武門さんが次のようにおっしゃってますね。280ページもう一回頼りまして、武門曰く、もし舎利に向かって天道にも一石言を弱得したかと、普通の感覚から見るんじゃなくて別の方向、逆の方向からお前見なんだらあかんねえよと、こういうことですね、物質的な肉体ね、そういう感覚、肉体的な感覚、五感の場で見とったってそれはあかんねえよということを、まあ、武門さんがおっしゃったというわけでありますね。さて、もう一度元のところへ戻ってくださいませ。この点が本当に分かって、二つの肉眼で見るのとは逆さまに、実相を見るところの一つの知恵の眼を持って、人間の本質を見て悟りの一点を与えることができたならば、神は死を報じ、死後は三害の無常を助けることができるというのが、無音の、もし舎利に向かって天道にも一石言を弱得し、一点を下しはもって神子音を報じしも三を助くべしの意である。さらに人間をば五感の目をもって物質である肉体と見ず、そのまま命なるところの実相を見る目が開いてきたならば、どうして子音に報いることができるのであろうか。子音というのは国王の恩、父母の恩、修行の恩、参謀の恩である。人間を五感の目で見た通りの単なる物質と感ずるならば、恩という心的なる、精神的なる情感が湧いてが動くはずがないのである、ね、肉体という目で見たらですね、恩という感じは動いてこないでしょう、ね、まあ、大体谷口勝先生がですね、中学校の時にご自分自身がですね、無理想無解決という立場に立たれてね、人間は肉体でやったとしたらですね、もう肉体値が苦しいばっかりやと、苦しみながら死んでいくんだと、でこんな苦しい肉体をね、僕のお父さんとお母さんは自分の快楽の結果としてわしにこういう運命を与えたのかと、そんな親がなんで尊敬できるかって言ってですね、親不孝論を谷口勝先生は中学生のね時に同人雑誌にお書きになりましたんです。そうしたら学校の先生やら、まあ、その当時の下り顔した優等生のやつらからもう散々文句言われるんですね。まあ、そういった中で谷口先生の青春時代がずっと過ぎていって、そしてまあ大学に入る前もですね、これは自然主義文学にこののめり込むんですね。田山片井とかエリーヌ・ゾラとかモーパッサンとか、まあ、そういうもので、自然主義文学っていうのは自然主義と書いてあるから、おかっこええなと思うわけだけども、その自然というのはね、実相の自然じゃなくて、いわゆる普通のこの現象の自然で、現象の自然から見たら人間っていうのは肉体であると、猿と変わらんと、 で現象の自然が人間が肉体であるとしたら、その自然から起こってくる感情は性欲であり、食欲であり、所有欲であり、闘争欲であり、生存欲であり、名誉欲であると、欲望の塊だということなんですよ。でその欲望の塊がお互いにぶつかり合って試験抜刀しているのが人生だと、これがいわゆる自然主義の文学ですね。まあ主に、男女の欲、あるいは金の欲、そういうものがもうドロドロした姿でですね、その展開している。まあそういうものが逆にええっちゅうわけですよ。肉体派の人間っていうのはまさに人間らしいと、これこそ人間やってだけね。ところがそれが人間やったらなんでやねんってことになるわけで、みんなその肉体持ってる以上はみんな死んでいくんじゃないかと、ね、生まれた時からみんな死刑囚と、正月は冥土の民の一日か、嬉しくもあり嬉しくもないしということなんで、正月来たらまた神奈川県一歩近づいたなというような感じになってしまうじゃないと、そこに何の喜びがあるんやというようなことで、まあ自然史っていうのはですね、まあ、そのようなことになる。そうなってくるとその天皇陛下とか国王というのはですね、自分の欲望を満足させるために権謀術を使って人民を殺して、人民を搾取して国王の座に就いたのやつがあれなんだ。だからあの国王というのは人民の利益と対立するから、国王を倒さなかったら人民の幸せは来ないんだ。ここに革命っていうのが発生してくるでしょ、ね、で親不幸の問題もそうですね。まあそういうことがねここに書いてあるところなんですね。だからあの恩という神的なる情感が動くはずがないのであると書いてある。人間が国王として生まれているのはある地位への物質の偶然的集合により、その科学的作用によって生物として生まれ入れて国王の地位置を偶然に占めているのであるから、これは有物的な立場から国王の恩ということを感じられない。もし偶然に自分の物質もあの位置で集合していたならば、王子として生まれ国王にも慣れたであろうに残念だと思って羨むほかはないのであった。でこういう人いますね。終戦後の昭和天皇様の絶対愛のお話をしますとね、俺でも天皇やったらそないするわけ、まあアホかとこうなるわけです、ね、天皇様にお生まれになるということはどのような前世的な因縁を持ってお生まれになるか、それは決して偶然じゃない。だから俺でも天皇やったらというか、そんなことは成り立たないのであるということに気がつかないんだよ、普通の人はね。だから、まあ、そういう意味で言うそのうちな困ったもんですね。まあそういうわけですね。唯一論の人間平等論はこういう立場にあるから、無政府主義者になったり共産主義者になったりするのであると。一国に生活して国民がその国の統治者の恩託を本当にしみじみと感じられるのは、物質的存在として王の肉体的方面を超えてその理念的生命的本質を見ることができた時においてのみである。つまり宇宙の実相は中心気質世界であると、ね、君は民を思い民は君を思うと、この君民同知の真理の中に書いてあるですね、その世界ですね、その国の統治者がその国におけるその場の時点に応じて宇宙の大見命の最高中心的権限として国民の生活をあるがごとく荒らしめているところの中心の力であるという、その本質なる命を五感の壮麗窓枠のほかに直感把握した時においてのみ、初めてその国の統治者に対する恩というものをしみじみと深く本質的に感じるのである。そしてのみその国は安泰に収まるのである。次に父母の恩も五感の壮麗から覗いてみたところの唯一的人間間では感じられないものである。人間を肉とみ単なる物質の集合であると見る限り、父母の物質的細胞が結合さえしてくれなかったならば、この子たる自分がこの苦しい現世において試験地獄や就職地獄や不快なる上役や同僚に遭う苦しみや愛する人に別れればならぬ苦しみやいろいろな苦しみを受けないです。そうすると父母が結婚さえしてくれなかったなら、人間は苦しみを受けずに済むはずである。父母の結婚という偶然的出来事によって陰陽の物質が結合してこのような人生を生み出す結果になったのである。各人間を物質の塊と感じ、その出生を物質の偶然的結合によるものと感じれば、父母の恩などというようなことは考えられないで、父母の迷いによってあるいは無明によってこの物質的結合 行為ですね、を起こし、快楽を感じる色体、色を発生せしめた風呂こそは真に我々の恨みの尽きぬ源だと考えられるであろうということになるわけね、うん、その次ですね、十二因縁をとことこの普通の仏教の無明縁起観ではこう感じるほかはに道はなかったのであると書いてあるんです。この十二因縁というのはですね、かつて谷口勝先生が昭和27年の1月号の理想世界の中にですね、青年のための宗教教義という、まあ、ご文章をお書きになりまして、十二因縁の解説をなさっていらっしゃるんです。で、十二因縁というのは仏教辞典を引きましても出てくるんですけれども、まあ、大体こういう考え方なんですね、仏教の。で、この仏教の十二因縁説というのはですね、人間というものは迷いから生まれてくるのであると、つまり無明縁起説と。迷いというものが根本にあってね、そこから一切の現象が展開してくるんだという考えです。で、もう一つこのあるんですが、それはこの無明縁起じゃなくて真如縁起ってあるんだ。で、真如というのはこれ実相ですね、うん、だから実相から生まれてくるんだ、まあ、そういう二つの縁起があるんですけれどもですね、この仏教のその最初はね、無明縁起というものが生まれて、これが十二因縁説、これはお釈迦さんがお得になったというふうに言われているわけですね。で、この無明縁起っていうのはどういうものであるかと言いますと、この人間が生まれて死んでいく、その生まれて死んでいくまでを十二の段階に分けてる。で、その十二の段階に分けてるんです。で、その一が迷いと無明、二がですね行。で、この二つはね、人間が生まれてくる過去の二因と前世的なそういう一つの業として考えられると言われています。それから四季、四季っていうのはそういう人生観を持つ。業というのはこの我々かその宗教業なんて言ってかっこいい、その修行という意味じゃないんだよ、行為という意味、行為で迷いを元にした行為、そういう行為を持った人生観と、まあ、こういうふうに言うわけですね。それからそういうものがですね、明識ということになる。明識というのは名前がついた現象、識というのは現象です、ね、肉体、明というのはその名前をつけるわけだから、心と心の働きということが言える、ね、そしてそれがですね、この六所というのは、これは目耳鼻口皮膚のいわゆる五感と心、五感とこの肉体についている心、そういうものを通してくるんですね。そういうものを通して、そういうものを通して、そしてそういうものを通して六というのは食、そういうものを通して触れ合うと、そしてその触れ合ったものが一体何であるかというと愛と。お、愛か、ええなと思った、間違いない仏教で言う愛っていうのは善なと言いまして、愛に触ると、うん、愛に触るというやつね。もう愛禅カツラみたいなものでありまして、もうぐるぐる巻きにしてですね、もう離さないっていう、こう欲望の執着の愛だから、仏教っていうのは愛っていう言葉はあまり使わないと谷口先生がねおっしゃっていただいているわけですね。で、その次はですね、8番目はどうなってるかといったら、あれ 違うわ、7番目が、8番目がいいです、ごめんなさい、8番目はね、その10、それを受けると、ね、そして8番目が愛と、で9番目が種、種っていうのはですね、これ取ると、そういうものを取り込むね。そして10番目になってまいりますと、うという、まあ、でこの愛と受け取って、その執着して取ると、これがいわゆるその肉体から言うとですね、執着の愛、煩悩の愛によって、そういうところから子が生まれてくるという一つの、縁になってくるというわけね、子を払うと。そして現象があって、それでそういう現象の生があって、生きる生老病死の生です。そして最後には年取って死んでしまうと。でこれがね、いわゆるその十二縁起というわけで、人間っていうのは迷いから生まれて、ね、そして肉体のいろいろなその欲望の中に取り込まれてですね、視点抜刀して、ついには死んでいくのであると、まあ、こういうふうなその人生観、人間観ですね、これがいわゆる十二縁起というものなんですね。でそういうものを前提としている以上は、人間の本当の生きがいってのは出てこないでしょ。虚しいだけだと、もう早死んだ方がええと、死んでもまたそこからね、迷いというものが出てくんねえから、もうどうしようもないというようなことになってしまうんですね。だから十二因縁を問うところの普通の仏教の無明縁起観では、迷いが縁になって生まれてくると、そういう考え方ではこう感じるほかに道がなかったのであると。つまり親が性欲によって結ばれたもんやから、わしが生まれたんやと、うん、僕にとっては大いに迷惑であると、誰も産んでくれたら頼んどらへんのにかとかいうことになるわけやね、それがね、ここに書いてあることなんですね。しかるに人間を物質的 業界塊として見ないで、神なる仏性が聖霊受胎して天下ってきて、特にここに神仏やの三教の特有の熟語を混合して用いる点に注意されたいという、それはどういうことかと言ったら、神なるというのは、これはね、この神道系の言葉ですね、神道系の言葉、仏性というのは仏教系の言葉です。聖霊受胎というのはキリスト教的用語ですね。だから谷口先生は、神なる仏性が聖霊受胎するというのは、これは神道も仏教もキリスト教も本質的には同じことを言ってるのよということをおっしゃりたいんだね。それで神なる仏性が聖霊受胎として天下ってきて、その聖霊なる真実人間を時間空間の世界に行じつつ実現するために、対象、対象というのは肉体を持って生まれてる、ね、つまりその聖霊、聖なる命である実相人間が時空間に自分自身を自己表現するための道具として肉体ということが起こったと感じれば、肉体がなかったら自己表現できない、ね、それを感じれば、対象ということは聖霊の聖霊実現の端的の行であって、そのまま神聖なるものとなるのである、そういう意味から肉体というものを感じたらですね、これはまさに素晴らしい神様の命の恩現れであるというふうに、肉体というものをね、感じなければいけないんだと。肉体は汚いものである、肉体は欲望の塊であると、そういう意味じゃないんですよと谷口正治先生はお説きになったんですね。ここで初めてね、人間の肉体とそして人間の魂との関わり合いというものがね、はっきりと証明されてくるわけでしょ。人間の現状の人生というものは何のためにやったのかと、何のために我々は肉体を持ってきたのかということがはっきりしてくるわけですね。ここに今までの父母の結合をただその無量の執着と感じ、自己の対象を呪うべき出来事であると感じていた在来の無明縁起観は完全に払拭せられてしまうのである。仏教をもって無明縁起観だとするならば、清張名は仏教ではないかもしれない。 このままここに仏性現前、仏性が目の前に現れてくる。聖霊自体、即身成仏が仏教ならば、聖長念と仏教とは一致するであろう。牛化壮霊の考案に、牛の全貌を把握したら、死音の尊さが本当に分かると喝破した無門和尚は、この境地に達していたかどうか、どうだか。父母の恩が分かれば、他の修行恩、参謀恩も分かるはずである。唯物の世界や無明縁起の明妄衝突の世界観では、恩などというものは感じられないのである。無門はさらに寿においていう、過ぎ去れば氷山に落ちと、人間は過ぎ去りゆくものだと、五感の蓮珠窓から覗いていたならば、死音もない全ては無明の塊、物質の塊だと、などと、途方もないことを考えて、地獄の穴の中に落ちねばならないと。小谷先生は、氷山というものをさらに解釈されてですね、地獄の穴というふうにお書きになりましたね。これそのまま氷山というものを言葉で引いて表したら溝ということになるわけですね。しかしそれでは人間は物質ではないものだと考えて、この肉体の中に心というものが宿っていて、それが人間の本物だと内部へ光を照らしてみても、それもまたかえって真相を破るものである。なぜかしたら心が本物ではないからですね、心に光を当ててみたって本当の人間は出てこないんだ。谷口先生は生命の思想の20巻でしたね。成長年を始められるときに、その心の法則っていうのをよくご存じでございましたから、先生はもうあらゆる人々にですね、心の法則を説いて、お前の病気はこういう心の現れであると言って、その病を癒された。ところが自分自身がですね、肉体が、体が弱い、照子奥様が弱い、恵美子先生も弱いと。で、心が調子が良い時には健康だって言うから、それはよく分かる。せやけど健康が悪化して病気になったり調子が悪くなったら、それは心がですね、調子が悪いということが分かるんだけど、その悪くなった心というものをどうしたら良くすることができるかということで、谷口正先生は失点抜刀されるんですね。そして祈りを重ね、祈りを重ね、祈りを重ねてね、ついに心もないというところに到達される。これがいわゆる有心実相というものの出発ですね。それが谷口先生のお説きになった真理の素晴らしいところなんです。だから心へ光を当ててみたって本物の人間は出てこないよということになるわけね。それもかえって真相を破るものであるという。人間というやつの尻尾を掴んでやろうと思っても、そのちっぽけな尻尾たるや甚だ機械旋盤な尻尾であって、掴んだと思ったら逃げているというのが、帰り来たればかえって破らる。社さの美発直にこれ甚だ機械なりである。どうも尻尾っちゅうのはようわからんなということになるわけ。人間は物質にあらず、さりとて心にもあらず、物質も心もそのままにありながら見えずになり、その奥にある物性そのもの、それこそが人間である。精霊自体であると分からなければならないのだ。物質の肉体が人間だとか、心が人間だとか、物質と人間と、または心と人間と別々の概念を二つに合わせて説明しているようなことでは、本当の人間は分からないのである。そのまま物質を見ながら、心を見ながら、そこに端的に言ったらまっすぐに言ってますね。物性現前を自覚しなければならないと。つまり物質の奥に、心の奥にですね、素晴らしい実相があるということを直視しなければならないと、こうお書きになっている。直視しなければいかん、人間というやつの尻尾、まことに機械主力であるということで、この牛化壮霊というのはまことにね、面白い内容だったな。これは自分の栄える会の方々の場合は事業に当てはめて、あれ、皮もあったよ、頭もあった、角もあった、さやけどこれ尻尾どこ行ったのかな、なんか部分を見て全体を見ないで、ついついこう自分のご商売とか経営のことも考えられる方もあるかもわからないですね。あるいはまあ、かつての石川島播磨っていう立派な会社ありますけど、これがですね、北 北朝鮮じゃない、ソ連がね、ソ連が、ヘリコプター空母のミンスクっていうものをですね、ウラジオストックに派遣したことがあるんですよね。で、日本海にこう制圧をかけてきたんです。その時にその石川今張間重工業はですね、そのミンスクというソ連の日本海を制圧戦とする彼らの戦略の一つの重要な武器であるその航空母艦ですよね。その航空母艦の直すための浮きドックをあれは撃ったわけですよ。だから腹立ってですね、なんちゅうことするのかあいつらと思ってですね、もうわざわざこの今度の北朝鮮 の潜水艦とかいろんな問題でも、あるいは中華人民共和国のアメリカからいろんなそのスパイ行為によってですね、ロケットとか原爆の資料というものをね、取ってるっていうのはそういうこともありますが、それ北朝鮮の潜水艦なんかでもその何十パーセントが日本の製品なんですね。それは闇に流れている場合もあるけれどもですね、いわゆる当然そういうふうに悪用されるかもしれないと思いながら自分の企業の利益のためにそれを売りつけている日本の企業もあるというわけでね。でそういうふうないわゆるその盾の命の線にかなわぬ企業っていうのは潰れていくのかみたいな、神様の命がそこに通ってこないから横ばっかり見てあれよりもこっちの方が儲かるななんていうんじゃやっぱりダメだねとこう思うんですね。まあ、そういう意味で私たちがこういうものを勉強するっていうのは実に素晴らしい繁栄の原理でもある、社会の原理でもあるし、あるいは人間いかに生きるべきかということも勉強させていただいて誠にありがたい大聖師谷口勝先生の教えだなとしみじみね感謝の思いをいたすわけでございます。今日はこれで終わります。どうもありがとうございました。ありがとうございます。